始まりました、タカラジオ。年末年始の季節、食べ過ぎ飲み過ぎていませんか？パーソナリティの青柳由美子です。コメンテーターはお隣の大田区九本寺報道院の住職、原龍生さんです。こんばんは、は
い、こんばんは。やっぱりちょっと食べ過ぎ飲み過ぎの日々になりそうな予感です。
そうですか、
はい、予感だけです。
予感ですか、はい、やっぱり年末年始っていうのはお寺さん忙しいでしょう。除夜の鐘、
そう、除夜の鐘は忙しいですけど、はい、うちはもうそれで三が日お休みいただいて、除夜の鐘で一応ピリオドっていう。
ピリオドなんですか、はい、あの年内のお仕事はピリオドで、三が日お休みで4日から通常に戻るような
その通り
のが お寺のスケジュール、
うちはそういう風に言ってます。
わかりました。この番組は感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに、さまざまな視点から見て考えるトーク番組です。各週放送でお届けいたします。 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界へ発信されます。そして FM 世田谷のホームページで半年間この番組が保存され、いつでもネットで聞けるようになりました。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは6号上演9本寺報道院の提供でお送りいたします。タカラジオ FM 世田谷からお送りしております。さあね、あの前回に引き続き素敵なゲスト、もう一回ご紹介お願いします。
はい、富田誠さんです。
はい、はい、スケボー界の重鎮。皆さんスケボーって言いますけど、正式にはスケートボードですか？
そうですね。
はい、それでは富田さん、こんばんは。
こんばんは。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回ね、あのお聞きしたお話の中にもたくさんねキーワードが出てきましたけれども、下は4歳から、
そうですね、
上は60代の方まで、
はい、
一緒にできるスポーツ、
うん、はい、
ね、
はい、
それもお教室で習うことができる。
そうですね。
そのスケートボードをお教室で習うことができるっていうのが、もしかしたらみんな、はい、そうなのって思ってらっしゃる方も多いんじゃないですか。
そうですね、まだまだスクール自体も多くないので、う
ん、はい、
やっぱりあの身をもって体験した人は少ないかと思います。
ですよね、
はい、
理想的には、
うん、
あのサッカーや野球、
はい、
それから水泳のように、
はい、
教室を持ちたいと。
そうですね、そうですね、毎月やっぱり、公共パークでですね、
はい、
スクール毎月行わさせていただいてるんですけども、やっぱり公共の場所ですから、
はい、
やっぱ月に1回が限度ですし、
はい、
やっぱ専用するっていうのもどうかと、
あのね、
個人的に専用するっていうのはどうかと思っちゃいますので、
はい、
やっぱ専用のそういう場所でですね、
はい、
水泳教室のような、
うん、
その場に行ったら生徒と先生が常にいるような、
はい、
で常にスクールが行われているような、そういった場所をですね、
はい、
設けたいなって思ってます。やっぱりオリンピックの画像や金メダルの方を見てですね、
はい、
やっぱりそうなりたいなって少年がいっぱいいる中ですね、
はい、
月に1回や月に2回でですね、そんなところになるわけもなくですね、やっぱりそれを目指すんであれば、やっぱり毎日やることが必要だと思うので、そういった毎日やれる場所が欲しいです、
は
い、
本当ですね、騒音のね問題が一番なんでしょうかね、はい、
そうですね、
音を小さくするとかっていうような、
は
い、
うん、
技術といいますか、
はい、
その地面の何かこう仕組みで、うん、そういうのってできるもんなんですかね。
やっぱり音を吸収する地面になると、やっぱり柔軟なものになってきちゃうので、
はい、
基本やっぱりコンクリートとか硬いもんじゃないとダメなので、
はい、
どうしてもやっぱり硬いものと硬いものなので、
はい、
やっぱり音が、ね、出てしまうんですよ。
あ、
はい、
これがね何人もになると、
はい、
またそれが何重にもなるわけですもんね。
そうですね、はい、
それは厳しいですね。
厳しいです。だそれがクリアできればもっともっと増えるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりどうしても出ますから、
なんていうのかな、はい、スキーの人工スキー場のような、うん、
はい、
ああいうドーム的なところ、
うん、
っていうのはスケートボードあるんですか？
やっぱりね、屋外が多いです。
屋外、
はい、やっぱり室内あるんですけど、やっぱり限られてます。
限られてる、
テ
レビで見る以上にきっと大きなスペースが必要なんでしょうね、
う
ん
うん、そうなんです、
ね、
体育館よりも大きいですから、それを囲っ ってっていうなるとやっぱり大変ですよね、う
ん、あのオリンピックを育成した、はい、じゃあそのなんていうかな練習場っていうのはまたじゃあ別にあったってこと？
あれはね村上でやってたんですよ、
はい、
あの新潟県の村上は室内やっぱり雪国なので、はい、で平野歩夢が生まれた土地なので、はい、その場所の市がですねやっぱり後押ししてそういう施設を作ったっていうのがあるので、あの合宿はね大体そこに行ってます。
そうなんですか、そういうまあ広いあのドームのようなところがあれば、
そうなんですよ、
なんていうのかな、騒音問題
育つんですよ、
ねうん、でも私あの番組内のあそう、はい、プロジェクト X というね、はい、番組に富田さんは出られましたけれども、はいね、あの番組内に、はい、そのなんていうのかな次を育てるにあたって、ねうん、やっぱりいろんな問題があって、
う
ん、あの自分の大技を、はい、なかなかみんなの前では披露したくないと、
はいはいはい、
そのことを真似されたり、うんうん、そういう葛藤もあるので、
そうですね、
合宿っていうのはなかなか難しいんだぞと、
うんうん、
私も目から鱗でしたけど、うんうん、そういうもんですか。
やっぱり個のスポーツで、
はい、
個の勝負なんで、
はい、
やっぱり自分の持ち技は見せたくないですよね。
はあ、そういうこと、
うん、そうですね。やっぱりあそういう手があったかっていうのを僕たちやっぱりハッとするんですよ、
はい、
そういう手があったかをいつも見てたらそういう手があったかならないので、
そうですね、
そう来たかっていうのが見たいので、同じ180度でもですねやっぱり全然違う、右からやる左からやる、そんな細かいことでも全然違うのがスケボーなんで、
あ
やっぱり発想や組み合わせや、あそうきたかっていうのがね非常に大事なんですよ。
あ、
はい、
そうなんだ。堀米さん、
はい、
あの選手の、あの大技は、はい、金メダルの大技、
うん、
あれはあの日初めて披露されたんですか？
そうですね。
うわ、見てる人たちはこんなことやるんだって思ったんでしょ。
そう、じゃあそれがやっぱしたいんですよね、みんなね。
後ろから入って、
そうですね、
270度回転、
そうですね、よくご存知ですね。
勉強しちゃいました、
うん、すごいすごい、はい、
いやそれがすごいこと。今じゃああれができる子がまた出てる、
出てますね。
うわ、
そういうもんなんですよ。やっぱり
そういう
もの、それを見ちゃうと練習しますし、
はい、
やっぱりあそうきたかがみんなやりたいので、
はい、
そうなっちゃうんですよね。
で世界の人たちがそのそうきたかをどんどん更新している。
そうなんですよ。
じゃあみんな内緒で、
そうです。
技を磨くんですね。
そうなんです。
すごいスポーツですね。
うん、
だって体操にしても、まあこれは4回転するのかな、しないのかな、はい、スケートも、
うん、
そんな感じにの技はできるのかなできないのかっていうのはちょっと一般の方でも想像ができるんですけど。
はい、
スケートボードに関しては名前もどんどん後ろについていって、
そうですね、
長くなって、
そうですね、
新しい技ができて、
そうですね、
更新されていくから、
はい、
いやそういうことなんだ。
うん、
いやそれはちょっと難しいですね。
青柳さんも今長くおっしゃる、ね、なったっておっしゃいますけど、はい、やっぱり複合技なので、それとこれとあれとそれの合体の技です、はい、っていうことなので、
そういうこと、
ね、いろんな組み合わせなんでいろいろあるんですよね。そういうのをやっぱりみんな模索してるっていう感じですかね。
まだできそうですか、もっと難しい技が。
できると思います。できてきてますね、ずっとやっぱりそうきたかそうきたかそうきたかそうきたかがもうずっときてますから。
じゃあ富田さんがやられていた、はい、もう皆さんが素晴らしい、日本代表の選手もたくさん、ね、うん、いるような、はい、皆さんがやってらした時からまたものすごい進化をしてるってことですね、
う
ん、
あ全然進化してます。
あそう、
はい、
素晴らしい。
ああいうね考え方をその瞬時に発明してそれをすぐやってしまうとかね、はい、例えばスケートボード、うちに来てくれた一慶さんだとか一之進さんなんかは、はい、スケートボード4輪を地面につけないで2輪だけでスーッと滑っていって坂道から、
は
い、そういったこともできるんです、
は
い、だからまあそうやって考えも今までだったら考えつかないような技をね、うん、ポンポン出せる、スケートボード選手のね、はい、脳みそってなんか脳科学者が研究したらいいんじゃないかなと思ってい
や
とっさのソリューション、
はい、
AI も追いつかないぐらいの
対応力というかね、
まあ、いわゆるそれは少し難しい言葉で言えば関東のこの間も関東の話しましたけど、
はい、
アプリよりな総合判断って言ったのって経験によらないで、うん、新しいものがすぐそれは創作的に組み立てることができるっていうことを今にある関東はね、
うん、
それ言い当ててはいるんでね、そういったことができるはずなんです。そういったことがものすごく発達してる8歳前後の子供たち見ると
8歳前後、
うん、あれはね、それが体が追いついていくわけですから、
そうだからそれがすごいと思って、
はい、
パッとこれやりたいな、ちょっとこの270度回転したいなと思って、うん、それに体が対応してできるようになるっていうのが、うん、ね、13歳ぐらい14歳ぐらいで今回もね、うん、オリンピックで それがすごい。これあれですか、はい、年齢を重ねていくと難しくなることもありますか？
もちろんですね。体硬い、やっぱ背がちっちゃい方がやっぱ低重心で、
あ、スキーと一緒、
安全でやっぱりあのやりやすいですから。
でしょうね、はい、怖くなりますよね、だんだん。
そうです、そうです。
地面から頭が離れていくんですもんね。
そういうことですね。怪我も多くなります。
多くなります、ね、
し、はい、
そう、私も怪我した。
あ、そうな
の。だから子供たち8歳ぐらいの男の子が転び同じような転び方を60歳過ぎた人間がやるともう結構危険だなって、はたから見ちゃう。
困りますね、住職怪我したら。
うん、そうそう、
お寺
がちゃんとプロテクターつけてね、やってますんで、
う
ん、
いやー、そうですか、
はい、
やっぱりスキーと同じなんだ。
うん、そうですね。
あの上村愛子さん、まあ、前にちょっとここの別の番組に出ていただいたことがあって、うん、スキーの話をしました、見ながら健太郎さんとも、はい、とやっぱりその小さい頃からやってた時と大人になってからと感覚が違うっていう話もされてて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あと雪というやっぱり柔らかなスポンジ状のものがあるから、うんうん、
はい、
そんなに怪我はないんですけど、今お話聞いて、そのスケートボードは、
そうですね、
大変な、ちょっと危険を伴うあれだけの技をするっていうことは、
本当です。
やっぱ大きな怪我もありますか？
そうですね、あの僕も2020年これ左足抜いてますから。
え、
ちょっと
抜いている？
大腿骨をちょっと怪我しまして、
はい、
で左足抜いてですね、中2箇所外2箇所ちょっと手術して、
はい、
やっぱ2020年なんでね、すぐからの2021年もちょっとそれにより手術したもんで、まだ 2,3 年な感じで、あの常にやっぱりそんな感じでやってますんで。
最近じゃないですか。
そうなんです。
そこまでそんな激しいのをしてたってことですか？じゃあ、
まあ、そうですね、楽しくてどんどんやっちゃうっていう。やっぱ挑戦なんですよね。
やっぱり
挑戦してできるかできないかっていうのをやっぱやってるんで、
はい、
やっぱ挑戦もね、あの常にメイクできないです、成功できないですから、
はい、
挑戦する上でやっぱり半分半分ぐらいなもんで、ある程度ね、そういうこけてしまうのもね、想定内というか、
はい、あのね、10代の子たちがこけたことによってくじけたりとか、はい
は
い、精神的にもうダメだって落ち込んでしまうような場面っていうのもあるんでしょうね。
スケボーってね、すっごい難しいんですよ、
はい、
やったことない人が多分感じる見た以上に難しくて、
はい、
スノボーとかスキーとかって結構1日やると慣れて。
そうですよね。
スケボーってね、全然できないんですよ。
できないですよね。
で、地面から浮くとかになったらもう本当に1年越しみたいな感じで、それができるまでにも本当に何回もくじけてるんですよ。だから結構くじけることには強くてですね、
強い、
それを乗り越えてやっぱり習得して、
はい、
頑張って常にやってますから、くじけたり頑張る努力っていうのは常にやってるんですよ。
そうなんですか。
うん、なのでなかなかくじけないんですけど、
うん、
やっぱりね、怪我はやっぱり本当に泣けます。はい、
いや本当に怪我だっけね、親御さんもそれが、はい、多分一番心配じゃないかなと思いますけど、ね、コンタクトスポーツではないのにそれだけ怪我をするってね、
う
ん、
そうですね、
いうところがやっぱ地面にボーンって叩きつけられたりするのかなと思ったりして、
うん、でもね、僕もね、そうなんですけど、それでやっぱ歩けなくなるんですよ。歩けなくなったんですよ、何ヶ月もね、やっぱりなるわけじゃないですか、
はいはいはい、
何ヶ月もの歩けねえ歩けねえ、歩けることが幸せなんだな、やっぱ怪我ってやだな、五体満足って幸せなんだな、
はい、
でまた乗れるようになってるわけですよ。で乗れた時にめっちゃ幸せなんですよ、
はい、
うわまた乗れたっつって、
うんうん、
でまあ怪我は怪我でも負は負でも、うん、また幸せっていうのはですね、
はい、
また必ずね、自分によりやってくる、努力をすればやってくるっていう、まあ、身をもって今体験中ですし。
そうですか、
うん、そういうふうにね、思ってて、
うん、
まあ、怪我をしてもまたやって、
うん、
またそれにより幸せをもらう、
はい、
繰り返しです。
あすごいね、
はい、
いやでも本当滑るのは楽しかったんで、
はい、
私も中学生の頃は全然習わないで、
はい、
もう20度ぐらいの坂道でわーっと滑ってって、
は
い、それでちゃんと滑れるようになって、
はい、
だから今みたいなそのピョコンと飛んだりする技なかったんでね、
はい、
ただその滑って曲がってちゃんとできたんで、
はい、滑って曲がって転んだりして、
はい、あんまり転ばなかったんです
よ。あ、じゃあもともと、
いやだから、はい、それで冬は冬でスノーボード大好きなんで、
は
い、でスノボー冬はもうバンバンやる
んです。じゃあ住職はバランス感覚がいいんじゃないですか。
好きなだけなんですよ。だからやって楽しいっていう感覚が先行しちゃうんで、
うん、
それと同じなんですよ。だからこのスケボーもね。
そうですか、
うんうん、
ちょっとねお話また続きますけど、はい、住職ここでちょっとミュージックブレイクを、
はい
はい
はい、今日は有名なフランクザッパ、ディープパープルのスモークオンザウォーターに出てくるフランクザッパ、
うん、
それが演奏しているライブバージョンなんですけども、これインストルメンタル、いわゆる歌詞がないです。 セクシャルハラスメントインワークプレイスっていうんで、うん、まあ、そういう、まあ、珍しいタイトルって言いますかね、ハッとするようなタイトルかもしれませんけども、内容的にはおしゃれです。おしゃれじゃないのはこのタイトルだけです、
うん、はい、それでは皆様お聞きください。セクシャルハラスメントインワークプレイス、お送りしています曲はフランクザッパのセクシャルハラスメントインワークプレイス。ちょっとなんかいいじゃないですか、インストロメンタルもね、たまには、ね、
そう、
はい、
なんかフランクザッパっていう名前は聞くけど、これこそスケボーと同じように日本であんまり浸透してない世界的に有名なミュージシャンなんですけどね。
あ、そうなんね、皆さんあのいい感じでちょっと流れてました。はい、ね、富田さん今ね音楽中にスケボーっておしゃれですよねなんて話から、うん、
はい、
靴どんなんでしたっけって言ってましたよね、うんうん、ちょっとじゃあちょっと YouTube の方にちょっと見せていただいたりして、はい、なんともなんとも、あ、アシックス、
そうですね、アシックス
そのちょっとね、あの沖縄の A&W を思い出すような、
はい、
茶色とオレンジ色、
はい、スケボーはですね、普通の靴って、
はい、
やっぱ一歩がこう出るようにかかとが高いじゃないですか。やっぱスケボー一歩出ちゃいけないんで平らなんですよね。
あ、
で、あのこういうふうに生ゴムで食いつきが、あの滑ったりしないんですよ。でこういう、まあね、住職さんもおっしゃってましたけど、こういうところが、はい、縫い目があると切れちゃったり、
はあ、つま先の横と言いますかね。
そうですね、ここ、はい、あのスケボーで使うもんですから、そういうことが配慮されていて作られてるんですよね、
はい、底がねゴム底のようになっていて、はい、 ね、それでいてかなり分厚い感じですね、
うん、でこれこっちは全部メッシュで通気性、
あ、本当だ、
こっちはヌバックで革ですけど、
あ、変わるんですか？
内側は、うん、全部こう、まあ、強くしてあるけどこっちは通気がいいようにみたいな。
足の内側はねメッシュになっていて、はい、外側が革と、
ね、おしゃれ、
はい、
これ子供たちもこんな履くんですか？
そうですね、履きますね。アシックス、僕アシックス今履いてますけど、
はい、
アディダスもスケートボーディング、ナイキもスケートボーディング、プーマもスケートボーディング、ニューバランスもスケートボーディング、やっぱりあの従来のスポーツシューズからスケートボードシューズっていうのは今、
はい、
あの今の時代は出てますので、昔はねなかったんですけど今は
そ
って大手は大体やってますから。
そうですか、なんかねほらサッカーシューズだったり、うん、野球のスパイクだったり、はい、いろいろみんなが知ってるのありますけど、うん、スケートボードのシューズがある。
そうなんですよ、
わ、うん、初めて知りました、
はい、
いや そして滑んない、それ日照で履いてますけど今、はい、富田さんいつもそれ履いてらっしゃる？
やっぱりあの足使うもんなんで足が柔らかく履けますし、はい、さっきも言ったようにそのグリップがいいですし、
はい、
あの普通に履くにもですねとっても楽です、いいです。
いや、はい、楽でしょうね、あのラバーがね、はい、厚いし。
そうですね、
疲れないでしょうね。
そうですね、だいたいクッション入ってますから、
はい、本当、
ええ、
だそうだ、スケートボードっていうのは足、あの2本の足だけで、
そうですね、
技をする。で、時々あの手で持つじゃないですか。
そうですね、
飛び上がった時、
はい、
あれは手は何かしてるんですか？素手。
あれはね、まあ、素手です。
素手。
ええ。はい。
で、まあ、手が怪我するってことはそんなにない。
うん、そうですね。
うまい人は。
はい、うん、あ、うまい人。
私はプロテクターつけてね、いつもか。地面押すのがね、仕事みたいな。
手袋してください。
手袋っていうか、そういう手のね、ここを甲を守るためのプロテクターって
のがあ
る
んです、うん。リストガードっていうのがあるんですよ。
はい。
うん、ここを保護する。
あ、じゃあ、はい、あの手のこの内側を保護する。そして頭は、
うん、
ヘルメットをかぶる、はい。顎もですか？
顎はやらないで。顎
あとどこですか？守るの。
肘。
肘。
肘、膝。
あの老人がよくあの、
うん、
そう、老人が痛い痛いって膝とか、うん、このこういったところ。
それ守ってるだけですごく重たそうですけど大丈夫ですか？
いや、あのすごく軽く、これも富田さんのショップで買って、
は
い、軽くて、
そうですか、
通気性もいいんで、うんうん、
じゃあそれをまずはつけて、
そう、
それであの危なくない、じゃあ顔からバーンなんていったらもう一貫の終わり、
そういう転び方はないとは思う。
あ、それはないんですね、まずは
ない、
うん、じゃあ止まり方も上手にできる。
だ、一番だから私の場合はあのリストガード、
手で
止まるんじゃなくて、手であの転んじゃった場合は地面これで、
う
ん、
手でね、うん、顔からいかないように、
いかないいかない、
うん、あ、じゃあみんないろいろあるんですね、工夫が、
はい、ただそれ以上に楽しいです、本当に
楽しい、
は
い、
そうです、
何とも言えないです、楽しいっていうのが一番ですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからお気に入りのボードをもうそういうショップで組んでもらって、
そうですね、
でどういう滑りができるかなんか、うん、頭の中で楽しみしながら実際滑っていくとまた楽しみがね、
は
い、
うん、
帰ってきますから。
そしてメンテナンスにまた伺ったりするんですか？
まあいろいろ、そうですね、
うん、そうなんだ。8歳の子って何センチぐらいのボードに乗ります？
だいたい70センチから85センチぐらいなので、うん、80センチぐらいが普通なのかな、
肩幅ちょっと、
そうですね、
広いぐらい、はい、ああそうなんですね、
うん、
80センチのボードに8歳の子が乗ると結構長く感じるんじゃないかな。
そうですね、
はい、
はい、
でもあれが短かったらまたやりにくいでしょうね、うん、
そうですね、サイズもでもね好き好きなんですよ。
あの
規定みたいなものでこれに乗れってこともなくて、
あないんです、
これがいいよってこともなくて、本当に好みで。
あそうですか、
うん、あの人間やっぱ立ち方ね様々、こう前面つく、はい、立ち方もあればつま先で立つ人もいれば、
はい、
うん、やっぱりあの人それぞれね、足のサイズも違ければ体格も違うので、
もうその人にじゃあ自分の好みで選べるんですね。
そうですね、
ほー、はい、いやあのオリンピックなんかは規定があるのかなと思って見てたんですよ、うん、あの重さだったり長さだったり、うん、
全部ねあの板の材質木ですけど、はい、全部ね楓なんですよ。
あ
メイプル、はい、あのこれはね統一されてます。
あそうなん、全国、
う
ん、
そう全世界、全世界、
はい、
そう、それが一番硬いです。
あそうですか、
でしなやかでスケボーしやすいです、
は
い、
うん、
そうです、
そうなんですね。なんかたくさんあのこの期間にスケボーのことが知れて楽しいですね、
うん、いや本当に楽しい。とにかくあのオリンピックのあのシーンを見るとね、
はい、
もう本当 に日本っていう壁取っ払っちゃってみんな楽しんでるっていう風景が、
うん、
あれがなかなか面白い。選手同士がまたそれでね盛り上がったりして、
いや子供たちにあの、うん、なんていうかな壁を作らず、
うん、
あのその子が納得するまで、
うん、
時間がオーバーしても、
うん、
あのその大会で、
はい、
あの演技してもらうんだって、
はい、
いうことがやっぱりあの放送されてる時
に、そうですね、
あこんなスポーツはなかなかないなと、
うん、
もう、はい、3分何十秒でおしまいですっていうことで、うん、できなかったらもう悔しい涙っていう感じだと思うんですけど、
はい、
そうではなくて、
はい、
自分が磨いてきたことが、
うん、
披露できるような、
そうですね、
パフォーマンスっていうんですかね、
それですね、
ね
え、
だなんかすごくね今まで考えてたことと違うスケボーって、
あーそうですか、
はい、スポーツなんだなと、
うん、
すごくでも達成感があるだろうな子どもたちと思いました、
うん、やっぱりあって、ね、画面でご覧になったようにあの人が称えられたり一緒に喜べるっていうのは、
はい、
やっぱり自己ベストしか求めてないからですよね。
あ
やっぱあいつに勝ちてとか、
はい、
俺が1位だとかっていう気持ち以前に、
はい、
もう自分の実力を出したいし、
はい、
出せたらもう最高だっていうところがやっぱり一番にあるんじゃないですかね。
そして自分を磨いていくっていう、ね、
そうですね、
自分の技を磨いていく、
そうですね、
あ、はい、そしてまた次へとどんどん進化していく、
そうですね、
あ止め止めなく、
そうですね、
70歳80歳になっても
そうですね
富田さんまたやって続けてやっちゃいそうですね。
やりますね僕は、
やっちゃいます、
やりますね、
足を怪我しても、
そうですね、あの実際やっぱねその抜いてまでねまたやってるわけですから、
すごいですね、やっぱり周りの皆さんそうですか、
そうですね、
草分けの方たち、
そうですね、やっぱり何かしらの故障あって、
はい、
やっぱりあのやれることが一番幸せだっていうことをあの一番に思って、
はい
はい、あのやれることでも幸せなんで、
あ、
はい、あの怪我して治してまたやろうねっていう、
あそうですか
シンプルな感じです。
いやとっても分かりやすくていいですね、
はい、いや本当あのスケボー教室行くと本当に、はい、まあ、教えてるそういう場面以外にね、
うん、
まあ、あのそういう中高年ぐらい の、うん、あの先生方がね、
うん、
こういう新しい荒技やってるんだよっつってね、それ見てるだけで面白い。
そうなんですか、はい、あのその今ねお教室っておっしゃったけど実際どこに行くと、
はい、
あの入門できたりっていうのをちょっと教えていただけますか、はい
は
い、
城南島海浜公園、
はい、
第3日曜日の1時から3時、
はい、
は毎月行っております。
毎月、
毎月です。
雨が降ったら
中止、
中止、
うん、あ、まあ、毎月なんでね、
うん、
まあ、中止っていうよりはまあ翌月。
それは予約などしなくても、
あ予約がですね、あのコロナの時に発生したんですけど、屋外の人の集まるのが30人とかコロナの時にあったじゃないですか、
はい、
その人数を把握して人が集まって何か催してねって、
はい、
その流れがあって城南島に予約が必要でですね、
あ
コロナの時からずっと発生したんですけども、
ええ、
ので城南島に直接電話していただいて、はい、予約をしていただいて参加していただくっていうような、はい、
そういうことなんですね、はい、直接会場に電話をして、
そうです、
あの予約をすると、
そうです、
あ
で第4週の土曜日は品川区で行ってますが、はい、八潮北スケートパークっていうところで行ってますけども、
はい、
そこは10時から12時、
うん、
それも八潮北に電話して予約をしていただくと、
うん、は
い、
品川区の住民の方でないと、
それそうなんですね、品川区しか、ね、そうですね、こちら世田谷区さんですから ね、
品川区の住民の方はそちらで、うんうん、
ですね、はい、ぜひご参加ください。
本当ですよね、うん、いやそうやってちょっと入門してみたら実はものすごく楽しくて、
はい、
ハマってしまいましたなんていう方もいらっしゃると思いますので、
そうですね、ね、
まあ、今後そういった人も増えてくると思います。
はい、はい、本当またスケートボードがどんどん世界へ羽ばたいていくといいですね、
はい、
うん、はいはい、またお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは原さん最後にお寺さんの一言お願いします。
はい、美味しいものを食べようです。これは旬のものが美味しく栄養価が高いのに値段価格は低いのが嬉しいです。季節のパワーを体に入れて日々のやる気を上げて幸せを目指しましょう。季節感を心から楽しむこともできればこれは一種の幸せでもあります。美味しいものすなわち旬の食材です。ぜひ試してください。
はい、ありがとうございます。それでは富田さん今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたタカラジオ、そろそろお別れの時間です。番組へのご感想などメールを募集しております。宛先は834@fmsetagaya.com、 また放送の収録風景を YouTube タカラチャンネルにてお送りしております。こちらもお楽しみください。原さん今日はいかがでしたか？
また今日もエキサイティングなお話いただきました。本当にまたスケボーをやる楽しみが増してきたような気がします。ぜひためらっている人スケボー買ってみましょう。
本当ね、面白そうです。ありがとうございました。はい、ここまでのお相手は青柳美子と
原龍生でした。
それではまた、
さようなら、
おやすみなさい。タカラジオは六号上演9本寺報道院の提供でお送りいたしました。